ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師七井根斎です。7月3日水曜日のお昼過ぎ、今日は2025年の、放送でございますがね、実はもうこれ4回目収録ボタン4回目なんですよ。もう何時間も喋るっていうの4回目なんですけどね、それぐらい考えを喋りながらまとめて、でももっとうまくまとまるはずだと思って、皆さんにお送りするだけならね、こう、まあフリートークでパーッと喋ったものを、流せばいいんですけども、なんか自分のための備忘録でもあるので、まあ、ゲーム企画でガチの時は、まあこれぐらいもう何回もね、バイブコーディングじゃないですけど、何回もやり取りしてね、まあこれ、いい感じでまとまったものをね、いわゆるこのリリース版にしようと思っているので、4回目にボタンを押しました。で、さすがにまとまると思うんですけどね、1時間ぐらいにまとまっちゃうかなと思うんですけどね、ツイッターなどでも言ったし、まあ、前回の放送でね、非常に興奮気味にお伝えしましたが、人工知能のチャット GPT の課金モデルに聞きながら、初めて触る五道エンジンというゲームエンジンを使って、信長の野望を、まあ、ドシンプルに再現できないかと挑戦してみたんです。で、そのゲームエンジンも初めて触るし、もう AI に丸投げして、で、プログラム書いてもらって、全文コピペ。で、それを何度も何度も繰り返して、ゲームが出来上がっていくっていう体験をお伝えしました。で、今はマルチモーダルといって、まあ、AI に目が突き出しているので、もう分からないことになったら、スクショを取ってそのたんびに投げてですね。で、そうしたらもう完璧に分かりましたっつって直してくれる。で、本当に実際に、エラーなしでどんどんどんどん進んでですね、たまにエラーが出てもすぐ直ってですね。で、あれよあれよという間にシミュレーションゲームらしきものができてきたわけです。で、シミュレーションゲームの、まあ、一番の本丸は、まあ、思考ルーチンなんですけども、思考ルーチンを作るより前に、まあ、大体の側ですか、システムね。まあ、単性のシステムとかね、まあ、その国家運営とか戦争のシステムね、まあ、こういう人間がやる部分ですよね、まあ、あれを先に作らなきゃいけないねっていうことで、それが終わったらいよいよ思考ルーチンという、もう眼目中の眼目にかかろうと、やってて、これが何日かで、何日、一週間もあればできるのかみたいな感じで、2、3日、というか丸2日目ぐらいですかね、突然終わってしまったっていうのは、このチャット GPT がですね、300行以上の、まあ、その、プログラムを、なんか、苦手としていてですね、突然ですね、その、全文って言ってるのに、二つに分けて起こすようになったんですよ。で、まあ、めんどくさいけど、じゃあ、前編だね、後編だねって言って、コピペしてたんですけど、だんだんおかしくなってきた。というのは、その、300行から増えるはずなんですね、その、機能がどんどん増えていくから、300、400、500って行数が増えていかないとおかしいのに、前編と後編足しても250行とか、200行なかったり、150行だって、明らかにおかしいですね。300行も今までいるプログラムが、突然150行に減るわけないわけですから、それでおかしいんじゃないって言って、なんかこれ実行する前からこれおかしいと思うんだけどって言って聞いたら、あ、ごめんなさい、ちょっと省略してました、みたいな。全文って言ってるのにですよ。全文くれって言ってんのに省略してしまいましたみたいなこと言って、マジかってちょっと気持ち悪いなって気がしたんですけど、その後もずっとサボるようになっていて、いやいやちゃんと全部前編後編に分けていいから、あ、もうほんと三部構成に分けても何でもいいから、とにかく全文くれとね、つなぎ合わせこっちでするからって言っても、なぜかですね、合計300行から伸びなくなって、むしろ減ったりするようになって、もちろんちゃんと動かないわけですよ。で、いくら言ってもそこが直せなくなったんで、ああ、これはダメだなと思って、終了ということですね。もちろんその 僕でなんとかできる部分があったらしようとは思ったんですよね。せっかくここまで来たからって。だけど、もう何にもわかんないですよ。その、AI 丸投げで全文上書きでやってきたから、誤導エンジンの使い方で手動でやるとか、まあ僕はこう、教わりながらやったけども、その、スクリプトっていうプログラムの部分は、一行もわからないんで、こっちは。もうお手上げになっちゃって、いきなり終了ということになりました。で、まあ、現在の、まあ、そのチャット GPT の能力を実地に分かったのはいいんですけども、300行を超えると突然苦手意識が出てくるっていうのも、へえと思ったんですが、まあ、当然長くなってきますよね。1000行いけるとか、万行いけるとか。まあ、よその会社の AI だったらもともと1000行いけるとか。で、あると思うんだけど、結局ね、この全文コピペのやり方っていうのが、なんかできたとしても、なぜ動いてるのかこっちにはわかんないですよね。頼んで書いてもらったプログラムが、まあ、出来がいいから動くっていうだけで、なぜ動いているのかっていうことは、まあ、最後までわからない。この気持ち悪さですね。その気持ち悪さが、なんか嫌な予感してきたあたりで、そうやって、これ以上私プログラム8日間みたいな、なんかサボタージュが始まって、で、ああ、もういいわ、やらんとこっていう気になった。っていうか、このまま AI がずっとかけたとして、全文コペ、全文コペ、全文コペっていうのも、なんか、不安になってきたのも、まあ、ありますかね。だって、いきなり最初から完成形のプログラムかければ、それに越したことはないわけですが、さすがにそれはないわけでね。なんか一個ずつ作り足していかないと、まあ、いけないんです。で、その、信長の野望みたいな、ああいうゲームというのは、一個の長い、でかいプログラムが一個だけあるっていうスタイルみたいで、どうしても長いの回避できないですね。後の、まあ、ゲームっていうのは、オブジェクト指向というか、いろんなキャラクターにプログラムが載ってたりして、細切れにプログラムを操作できるようにもなったので、まあ、300行もね、いかないで、ゲームって、それぞれ、いろんなところにプログラムが断片的に存在して、普遍的に存在して、今は成り立ってると思うんで、今はそれでもいけるのかもしれないんですけど、かえって当時のファミコン風のゲームを、まあ、再現しようとしたら、300行じゃ全然足りなくて、で、まあ、お手上げになってしまった。という、これが、まあ、大前提だと思ってください。はい。で、まあ、そっから、まあ、改めてですね、だって40年ぐらい前のゲームなんですよ。で、思えば、信長の野望の前に、将棋とか、囲碁とか、麻雀っていうゲームがあって、これって全部、コンピューターが人間の相手をしてくれるっていうゲームですよね。全部に思考ルーチンに載ってるんですよ。それだけじゃない。テニスとか、サッカーとか、野球とか、こう、スポーツのゲームも必ず、コンピューターが対戦相手やってくれましたね。これって、ほぼリアルタイムのサッカーなんかはリアルタイムですけど、あれを、そのコンピューターが、当時のコンピューターがですよ、こう、ユニットをこう動かして、まあ邪魔したり相手してくれるわけですよね、サッカーとかなんて。で、すごくねえかって思うんですけど、なんか、いろいろなごまかしもありつつも、40年前の技術って本当にすごいんです。で、その40年前の技術だから、今の最高のね、こう、大規模言語モデルとかね、それの小さい小規模言語モデルだったら、余裕で肩代わりできるんじゃないかっていうのがこの思いつきの最初だったんですが、兄はからんや皆さん。今の、まあ、大規模言語モデルでも、将棋をさせって言ってさせないんですよ。で、驚きですよね。40年前のファミコンのゲームでも将棋を指すのに、今の大規模言語モデルとかでも、いきなり将棋を指してって言うと、指せないみたいですね。で、チャット GPT の大規模言語モデルの有料版だったら指すかもしれないんですけど、ゲームで使う場合は、小規模言語モデルぐらいまでしか使えませんので、まあ確実に今だと無理ですね。インターネットに繋がった状態で、なんなら課金までさせられるんだったらありかもしれないんですけど、そんなことまでしてね、将棋の相手させたくないですよね。だったら、その40年前の思考ルーチンの方がよっぽどスマートで、軽々で動いて、タダで動いて、ずっと相手してくれるわけだから、断然いいですよね。多少弱いかもしれないけどね。で、いや、思考ルーチンってすげえなと思って、 調べたんですよね、勉強してみたら、あのね、クローズドだから、当時の、まあ、本当に、軍事機密並みの極秘ノウハウだから、世に出てないんですよ。で、やっぱね、今、AI とかってオープンソースとかよく聞くと思いますけど、オープンソースの逆のクローズドソースっていうのは、本当に進化を止めるんだなっていうのがあって、40年間、この、いわゆる思考ルーチンですね、ファミコンウォーズの思考ルーチンもそうなんですけど、実はね、全くと言ってるほど進歩してない。で、今、ファミコンウォーズの思考ルーチンを真似して作れないかってやった人のブログがあるんですけど、できないって書いてありました。で、オーパーツとかロストテクノロジーになっていると。で、特に、ユニットの動きまではできたんだが、輸送船とか、その、何ですか、こう、装甲車に歩兵を乗せるとか、輸送ヘリに戦闘歩兵を乗せるという、あれがね、どうやってできるのかわからないっていうんですよ。で、なるほどなと思いました。それぐらい、将棋を指させるのも難しいんだけど、それのさらに複雑なファミコンウォーズみたいなのだと、どうやって動いてるのかわかんないっていうんですよね。で、今でも、カジュアルゲームとかにシミュレーションゲームとか、いろいろなとこで AI じゃないや、思考ルーチンってね、使われてますよね。なんか、敵の、FPS でも敵の思考ルーチンとか、フォールアウトとかでもレイダーとかね、敵は、あれは思考ルーチンがなかったら動かないでしょ。なので、まあ、その人工知能までいかない思考ルーチンで、いろんなとこで、まあ、現役で活躍してるんですけど、現役で活躍してるんですけど、進歩はほぼしてないんですよね。その特別賢くなったとかね、特別気が利くようになったとかね、特別誰でも使えるようになったってことはなくて、多分、もうお互いにその秘密の技術だから、こう、お互いに情報共有がないから、各社が、まあ、独自でまた思考ルーチン、まあ、いわゆる車輪の再発明というのを、もうやるの繰り返しなんじゃないかなと。で、なおかつやっぱ昔より質が下がってるんじゃないかなって思うわけで、ゾッとしますよね。だから今の大規模言語モデルは、やっぱオープンソースっていうのを大体中心にやってきたから、これだけビッグバンを起こしたけど、その前からある、もう40年以上前からある思考ルーチンっていうのはクローズドでやってきたから、本当に4、50年変わらないレベルで横ばいかなんならロストテクノロジーになりつつあるっていうのは、まあ、ゾッとするなと思ったんですよ。うん。ここで、じゃあ40年前の思考ルーチンって捨てたもんじゃないから、なんとかまた勉強しようと思って、ちょっとは考えたんですけど、待てよと。思考ルーチンってそんなにいるって、まあ、気がついたんですね。で、信長の野望を、まあ、作っていくにして、相手方は、人間じゃない誰かにやってもらわないといけないでしょ。で、そこで思考ルーチンっていうのが出てくるんだけども、人間と同じ土俵で考えてプレイしてるとは限らないですよね。で、なんか下駄を履かしてもらって自動的にこう、収入が増えていくような、下駄を履かしてもらった、まあその敵が、いわゆるこう、ランダムでサイコロを振ってね、戦争するかしないか決めてるだけかもしれないですよね。つまり、クローズドソースなんでよくわかんないですけど、どこまで生真面目にちゃんとその思考ルーチンを回しているか、あるいはうまく上手にサボっているか、これよくわかんないんですって。でも、まあ確実に上手にサボってるだろうなとは思うわけです。だけど、サボれないジャンルもあって、これがファミコンウォーズですね。だからファミコンウォーズみたいなのは、ちょっとサボれないですよね。サイコロ振って決めるっていうわけにいかなくて、ちゃんと戦略的に、まあ理屈の通ったところに打ってこないと、なんだこのバカはっていう話になるんで、ごまかしが効かないので、実はね、あれは戦略級より戦術級のゲームを作る方が難しいんだそうです。うん。で、まあどっちにしても思考ルーチンを真面目に作ると、膨大な量の行数になって、まあ今の AI でもお手上げになると。で、それはですね、例えば、お金がいっぱいあれば兵士を雇いましょう。で、なければ、収入を増やす努力をしましょう。その場合、開墾とか、町投資とかいろいろあるけど、優先順位はじゃあまだ、まあ開墾かな、と。 ね、開墾はでもなんかもうやりきってるなら町投資かなみたいなことで異不幸分でしょうけど、もしこうならばこうする、そうでないならばこうするっていう、まあ、いわゆるなんかあの分岐ですよね、分かれ道みたいなものをあのいっぱい用意して、そしてまあその一手だけ、一ターンに一手だけ打てるなら、その一手を決定するまでにおそらく何百というその条件闘争をさせてみて、で、これっていう風に結論を出してるんだろうと、超高速で回してるんだろうと思われるんですが、その条件付きをいくら増やしてもいい判断ができるかというと、まあそうでもないですよね。全体を俯瞰で見て、まあ、将来性とかを考えて結論を出すってことはできないですよね、そういうのだと。うん、だから、今手持ちのデータの数字以外では何にも判断できないということなので、そういうその大変な思考ルーチンを作って回したところで重たいだけであって、実際にはいい結果を出さないんではないのかなと思うんですよ。そこが対、まあ、AI を作ったところでね。で、実際は、でももうちょっと大雑把にしてるんじゃないのかなと思うんですよね。もうちょっとアホというか、あっけらかんとしてるんじゃないのかなと思うんですよね。で言うと、結局、楽をする方法がいろいろ思いついてきたと。で、例えば、戦争するのしないのとかいう、まあ、重要なことに関しては、サイコロを振って決めるでいいと思うんですよ。そうすると、サイコロの出目によって、国家の命運を平気で左右しているわけですけど、気まぐれに攻めてくるとかね、なかなか攻めてこないっていうのは、サイコロで決まるっていうのは、なんか、結果として人間っぽいなって錯覚させるものがあるだろうと。他にも、国家経営とか、国家運営っていうのが、まさにシミュレーションゲームの、まあ、本丸って感じなんだけど、よく考えたら、そんなに、国の、まあ、元首、国家元首がですね、米を売るだの、買うだの、兵隊を雇うだのを、その天皇が自らやりますかって、それやらんよねって。それは藤原家に任せるでしょっていう話がある。つまり、家臣というものがいるってことを考えると、何もプレイヤーがやらんでもええやないですかっていうことやし、そもそも今回の構想というのは、シミュレーションゲームを作った上で、まあ、官僚的仕事は全部 AI に丸投げして、自分は楽しいとこだけやれるシミュレーションゲーム作ろうぜっていう、まあ、スタートやったわけです。でもところが AI はそんなに器用に、便利になれなませんみたいなことでできないということは、まあ、早速分かって。で、あ、しょうがないな。じゃあ、まあ、古典的な思考ルーチンを、AI と共に作ろうかと思ってやってみたら、AI はこれも、手を挙げてしまって、で、その古典的な思考ルーチンっていうのは、じゃあ本当にそんなに面倒くさい作業をやらんといけませんかっていうと、これ全部いらないかもしれないって見えてきたんです。うん、例えばですね、その米が安い時に買っといて、で高い時に売って、でお金が儲かったらそれで兵隊を雇って、で、強くなった軍隊でよその国に攻め込むっていうのは、まあ、いわゆる分かりやすい国家経営ですけれども、戦国時代ね。その作業の中で、最初の方に言った、安い時に米を買って、高い時に米を売って、で兵隊も安い時になるだけたくさん雇ってっていう、この一連の作業を、これ、もし、国家の大名ではなくて、石田三成などの、まあ、有能な家臣がいてやってくれてると仮定したら、つまり AI 丸投げだと仮定したらどうなるかっていうと、自動的に、兵隊が増えればいいんじゃないっていうことですね。途中全部さっぴいて。でもさすがにそれは、単純すぎると思ったんで、僕は逆に、自動的にお金が増えるってしたらどうかなと思ったんですよ。つまり、米を、まあ安い時に買って高い時に売るみたいな財テクは、それこそ石田三成みたいな官僚侍にさせればいいじゃないかと。で、そいつらが働くことによって、まあ自動的に資本が増えていくと。お金が増えていくと。で、 でもそのお金で兵隊を雇うべきなんだけども、そのお金をさ、増やすのは家臣たちが勝手にやってくれるけど、使うのは勝手にやってもらいたくないじゃん。だから金を使う決断ね、一番美味しいとこはこのプレイヤーがさせてもらえるって残しておく。で、その金の使い方って2つだけとりあえず考えた。兵隊を雇うか、お城を作るかですよね。で、これどっちも金がかかるということで、まあ究極の選択なんだけど、二択ですわ。で、兵隊を雇えば、まあ、軍事力は強くなる。で、城を作れば、何ですか、この、防御力が強くなりますね。国の防御力、敵に攻め込まれた時の。でも、兵隊が多ければ、敵に攻められた時もやっぱり有利だから、これは城を作るよりも兵隊雇った方がいいに決まってますよね。敵国に攻め込む時、自分の国のお城は何の役にも基本的には立ちませんからね。なので、これは兵隊を雇った方がいいに決まってるんだけれども、でもお城が、こう、かっこいいお城が、城の規模がでかくなると、なんか、お城のグラフィックがかっこよくなるとかだと、ついついそっちに金も使いたくなりますよね。で、そういうような、その、いわゆる無駄遣いとも言えるようなものも用意しておいて、プレイヤーが、それはただ勝ちたかったら、もう兵隊を雇い続ければいいんだけれども、その、やっぱ美学みたいなんで、お城を立派にしたい、自分の家を立派にしたいっていう欲望に勝てずに、お金をそっちに回しちゃうんだよな、みたいな。あとは美女とかね、愛人とかね、そういうものに、すごいお金を使うコマンドを用意しといて、エッチなことができると。だけど、そんなことにお金使うよりはね、なんか軍隊を強くしてくださいよっていう時代なのに、つい女に使っちゃうとかいうようなのを用意しとけば、結局、結構十分楽しいゲームになるじゃないですか。だけど、その楽しくない部分っていうか、お金を増やす部分っていうのは、もう、石田三成みたいなのがいて、うまいことやっときましたでいいと思うんですよ。で、そのお金を増やす効率が、その木下秀吉とかだったらもう抜群にいいんだけど、なんか柴田勝栄とか任すとなんだかなんならマイナスになるみたいな、そういうようなことが、まあ、起きるかなと。だから担当官だけは自分で選べるようにするみたいな、まあそういうような風にすればですね、実はその、米を安い時に買って高い時に売るみたいなんて相当難しい思考ルーチンを用意しないといけないんだけど、そういうのなしでいけるんじゃないかなっていうことを考えたあたりから、だんだんノールーチン SLG っていうものが自分の中で頭をもたげてきたんですね。つまりノールーチン SLG って何だと思いますか？それは思考ルーチンがないシミュレーションゲームのことです。で、できるのかと。ノールーチン、ノー AI ですよ、もちろん。人工知能も搭載しません。そうすると、敵国の手番になった時どうやって動かすんだっていう話ですよね。で、これは将棋とかのゲームだったら絶対成り立ちませんよね。一手も打ってこないようではね、成り立ちませんよね。だけどね、考えてみてください。フォールアウト4とか、ゼルダ BOTW とか、あとドラクエもそうなんですけど、敵がいますよね、いっぱいいたり、いくつもの勢力がいたり。で、まるで戦国時代の様相を呈していたりするんだけど、で、至るところでフォールアウトなんかその勢力同士が、戦争してたりするんだけど、実はそれ全部見せかけで、一個も、勢力図が塗り替わらないんですよね。そのイベントが発生したり、プレイヤーが何かに加勢すれば起こるんだけど、ほっといても何も変わらないんですよ。特にドラクエなんて、魔王が人類を滅亡させようとしてるって言って滅亡した試しが一度もないですよね。つまり何もしなくても滅びはしないんですよ、人類は。で、魔王っていうか竜王はずっと竜王の城の玉座で、まあ主人公たちがやってきてくれることをただひたすら待ってくれているんですよね。もう本当にありがたい話で。で、つまり RPG に思考ルーチンはありますかっつうとない。あるいはその他のゲームジャンルでも思考ルーチンが存在しないのに、いろんな勢力が軍友割拠していたり戦国時代ですって言っているものはいっぱいあるんです。で、そういうゲームが 何をしてその戦国時代の雰囲気を、まあ、成り立たせているかというと、なんかですね、ランダムに敵が発生するとか、そのいわゆる小競り合いみたいなのをやって見せてくれるとか、あるいは何かこの雰囲気作りがうまいとかだと思われるんですね、演出とかね。でそういうようなことでそのまあやっているだけで、思考ルーチンはまあないわけです。いや、もちろんゼルダとかフォールアウトの場合、敵のリアルタイムで動く敵の思考ルーチンもありますよね。ゼルダだとなんか敵のガノン軍のモンスターとかってまあまあなんかよくできた思考ルーチン積んでるんですよね。うん、なんですけど、まあそれでもあれはリアルタイムのアクションゲームだから、その敵の思考ルーチンが必要だけど、そのドラクエみたいなああいう単性のゲームだったら思考ルーチンいらないわけですよね。なのでノールーチンでシミュレーションゲームらしきものできるんじゃねっていうふうに、まあ思っていったわけです。で、ここで、リコエーションゲームの気づきっていうのがありまして、光栄には、シミュレーションゲームの後に、リコエーションゲームっていうジャンル爆誕させてましたよね。これが、代表作が、太閤立志伝。で、一つ前の大航海時代も素晴らしいゲームです。で、リコエーションゲームって知らない人のために言うと、同じその信長の野望みたいな世界なんだけど、もうああいう日本地図じゃなくて、もうもっとリアルな地図で、で、主人公秀吉で、若き日の秀吉が信長の命令などでもうその単身ね、ドラクエみたいに動いて、京都に買い物に行ったり、いろんな仕事をこなしていって、ちょっとずつ出世していって城持ち大名になって最後は天下統一するっていうゲームなんですよ。恐ろしいようなゲームですよね。しかもなんか竹中半兵衛とかいろんなその何百人もいる武将が全部単独で動いていて、なんか道端で会ったりするんです。たまに切り合いで殺したりもできるんですね。で、すごいゲームなんですよ。で、もちろんシミュレーションゲームの中に入ってるようなもんなんで、その国同士が戦争をしていて、もう軍勢が横切っていくこともあるんですけれども、その戦争の結果、知らない間に武田家が滅んでたなんてことはザラにあるんですよね。で、すごいゲームですよ。なんで、当然リコエーションゲームは、そのシュミレーションゲームより作るのが難しいだろうし、ロールプレイングゲームより作るのが難しいだろうと思って長年生きてきたんですが、今回、まあ、ドシンプル信長に失敗して、思い知った経験上から考えるに、実は、これ、リコエーションゲームというのは、簡単に作れるのではないか、っていうことが、おぼろげに見えてきました。まだ、生意気なこと言ってごめんなさいっていう反面になりそうなんですけど、まあ、ちょっと聞いてくださいね。太閤立志伝は本当に戦国時代でいろんな大名が本当に戦争してる中をこう主人公がいろんなとこ歩き回って、お使いしながら出世していくっていう本当にすごいんだけど、これねよく見ると国っていう概念があるんじゃなくて城っていう概念があるだけですね。点ですね。城っていう概念があって城同士が道路でつながっていて、それが敵対勢力同士が隣接してたところがここに戦が発生するっていう感じなんですよ。で、その城の、まあ自分も城持ち大名になれるんで、城のシステムっていうのは面白くって、もちろん石高とか兵士数とか、あと城の強さとか規模みたいなのがデータであるんですけれども、勝手に増えていくんですよ。お金も、兵隊も、うん、で米が兵糧があったかどうかも覚えてないんですけど、とにかくね勝手に増えていくんです。でそれってさっき言ったおそらく石田三成みたいな優秀な侍がいて勝手に在宅をやってくれているんだろうと思われるんですね。やっぱり今の日本でもね大金持ちになったらお金って勝手に増えていくでしょ。僕は知らんけど ね。だから資本って株とかなんでもね、持ってりゃね、なんか知らん間に配当金が来たりね、知らん間に倍に増えたりしていて、金って、一定以上金持ちになったらね、そんな心配しなくてもどんどん儲かるわけですよ。で言うと、いわゆる、 大名みたいなゲームの場合、いちいち米をね売ったり買ったりっていうのは大名自身がねやらなきゃいけないことはなくて、ほっといても金は増えていくと思うんです。ただその金の使い方は大名に責任があって、遊びにばっか使ってた国滅んじゃうよっていうようなことだと思われるんですね。でそのリコエーションゲームのお城っていうのは基本的にお金も軍勢も勝手に回復していくので、最大数みたいなのがあってパンパンに兵隊が膨れ上がるともうそれ以上には増えないんですよ。そうするとね戦争仕掛けないと損じゃないですか。だから半分自動的に戦争が始まるんですよ。もう兵隊も十分うなるほどおるってなったら隣の敵対国の城に攻め込んでいかな損でしょ。だから軍勢がダンダダンとかで出陣していくわけです。そうすると敵側もその迎え撃って野戦が起きたりするんですけども、とにかくそのインフレというかバブルというか、あの信長の本編、いわゆる本当のシミュレーションゲームの信長のってさ、いつも貧乏に苦しみますよね。なんか金ない金ないみたいなね、ことに苦しみますが、あの太閤立志伝の方は逆にもう金も兵力もね有り余っているんですよね。でそうなるともう合戦するしかないので合戦しますよね。そうするとお互いにダメージを受けたりして、それでどこかにそのまあ落城する城が出てきます。だからそこは敵のものになるんだけども、そうやってそのなんていうんですかね、落城したお城って一時的にすごいなんかボロボロになりますよね。でそうなると攻め落としやすいお城だから他のところからも吸引されて、どんどんどんどんそこへみんなが我も我もと集まってきて大戦になってみたいなことは起きると、つまりこれほとんど自動的にまあ起きるわけですよ。だからあの思考ルーチンなんて贅沢なものを回してないんじゃないのかなっていうふうにまあ思いました。で外交関係とかいろいろそれらしく言ってるけど、まああんまりないのかなっていう、そのもう歴史的にね、毛利家とあの織田家はなんか途中まで仲悪いとかね、なんかもうそういう風な決まってるわけだからね、もうそれで言ってるのかなって感じですよね。で、もちろんリコエーションゲームもいろいろそのたくさんの何百人の武将のデータとか、そういう町とか村とか城とかももうすごい何百ってあるから、それはあのレベルで全部作るのは大変なんですよ。ただまあ小さいそのコンパクト版で考えてください。でこの時にふと思うのが、リコエーションゲームだったらストーリーいらないんですよね。ドラクエみたいな RPG だったら 2D で作った場合、もちろんルーチン思考ルーチンいらないし、比較的作るの簡単な方なんですけど、それでもやっぱストーリーがいるじゃないですか。で長い物語をこうマネジメントしていくというか、まあ、全部重要、まあ、全部おもてなしですけど、ユーザーを最後までおもてなすためのなんかロードマップみたいなのがものすごいいるんですよね。で、まあ、いろんな紆余曲折があって、感動できるストーリーみたいなものが必要ですよね、どっかで。ところがリコエーションゲームっていらないんですよ、それが。というのは、例えば太閤立志伝もなんかナンバリングの後ろの方って全部の武将を好きに選べたと思うんですけど、例えば秀吉で普通にやる場合、秀吉の仕事は最初は使いっ走りで米売ってこいみたいなこと言われて、で高くでなるだけ売れるように努力して高くで売って、そうこうしてるうちにちょっとずつ出世して、で侍大将ぐらいまでなったぐらいから少しもう少し大きな仕事を任されて、まあ、雑用ですけどまだ当分やると、城持ち大名までいかないんですけど城代みたいなね、城一個任されるぐらいまで出世するんですよ。でそうなると城に入ると今まで個人ではまあ出せなかったコマンドが出せるようになるんですね。これ出世システムです。いや気持ちいいですよ、あれは。今までやれ、人はやってたけど俺はやれなかったっていうような、ことができるんですね。だから城代でも軍議を開いてちょっと信長様には内緒でちょっと敵国に攻め込んでみようぜみたいな、そういうことがね、まあできるんですよ。 でそれで勝って城が増えたら信長喜んで褒めてくれるんですね。でますます出世させてもらえる。それを繰り返していくと、まあ、家老みたいに織田家の家老ぐらいまで出世するわけです。でいよいよ城持ち大名でいくつかのお城を持っている大名みたいにしてもらえるってなって、また今まではできなかったようなコマンドが追加されると。でそうやってもっと天下統一っていうのは信長殺そうっていう気になって、反旗を翻すと。そして内戦が勃発して信長軍と激戦を繰り返して信長軍に勝っていよいよ全国統一に乗り出すと。そして最終的に全国統一するとクリアってことなんですよ。で、まあ全国統一がなるとさすがにエンディングが流れるんですけども、その要はここに至るまで今言ったスキームの中でストーリーってないんですよね。ストーリーって自分で作るもんなんですよ。もう一つあります、大航海時代、これも素晴らしいゲームでしたよね。ファミコンで出てますからね、低スペックマシンでちゃんと動くんですが、これは大航海時代のポルトガル商人かなんかで始まって、自分の船と艦隊でボロ船で地中海貿易から始めて、でお金を貯めていっていい船を大工に作ってもらって、船大工に作ってもらったガレオン船で大海原に乗り出して、アメリカ大陸ね、大西洋危ないのを渡ってアメリカ大陸行ってなんか黄金文明を見つけるのもよし、陸伝いにアフリカからインドの方行って胡椒とか、中国や日本にやっぱ我々はつい行きたいのでアメリカ大陸なんか行かずに、まあどうしても東の方に行くプレイをしてましたね、今思えばね。で、まあそういうようなことをしながら、まあお金儲けをしていきつつ、そのまあ艦隊は立派にしていって、でまあそれはもちろんなんか自由度が高くてね、海賊みたいなこともできるんですけど、あとあるいは海賊に襲われるなんてこともあったり、あるいはなんか敵対国の海軍に襲われたりなんかもして、でそのふるさとのポルトガル王に謁見するとスペイン艦隊を打ち破ってくれみたいな依頼をされて、もうこれは海軍みたいなことを任されたなっていう感じで、そのどっかシミュレーションゲームの一翼を担うって感じにもなるっていうゲームですね。でこのゲームもなんかエンディングよく分かんなかったですけど、ある程度の身分まで出世するとエンディングなのかな。とにかくね、あれも出世がありましたよね。本国に帰ってお金とかそのいろんな発見とか功績を積んでいくと、国王陛下がお呼びですって言って宮殿行くと、そのなんか公爵とか位をもらえるんですよね。で出世していけるっていうシステムでした。で出世したからといってなんか新たなコマンドができるとかいうゲームではなかったと思うんですけど、この大航海時代の場合はそれこそ思考ルーチないんじゃないのかなと思いますね。一見あるように錯覚しますけど、おそらくないんですよ。というのは、世界中にいっぱいある港っていうのは、ドラクエの村とか町と一緒で、まあ、プレイヤーの訪問をただじっと待っている存在であり、まあ、突然なんか、滅んだりは しないですね。で、そこの物価が変動するんですけど、これもプレイヤーが持ち込んだ物資を売り買いした時にだけ少し変動する。だけど、勝手に世界情勢で物価が変動するというほどではない。そこまでしたところでプレイヤーわかんないんでね、やってないんでしょうね。で、なおかつ、敵らしいものっていうのは、その、敵の海軍や海賊、ってとこですかね。それぐらいしか敵はいなくて、海でモンスターに出会うみたいな、ドラクエみたいなことはないわけですよ。なんで、その敵はじゃあ思考ルーチないのかっていうと、実はおそらくなくて、ある一定の条件やフラグを立てると、ランダムで敵が発生する。で、もう最初から用意された敵みたいなのが発生して、それが画面端からもう弾丸のように向かってきて、で、あっという間に、遭遇戦になるっていう感じですかね。でこれさもなんか付け狙われたってたように感じるんですよ。その敵艦隊がね、自分を待ち構えていたようにね。だけどおそらくそうではなくて、 まあ、自分がなんか、まあ、マスクデータでしょうけど、こうスペインに対して悪いことをいっぱいしているとかね、スペインの商船を襲いまくるとか、そういうことをしていたら、ヘイトが溜まっていって、そうするとバップに突然スペイン海軍が現れたりするようになるってしてるだけだと思われるんですね。で、じゃあそんなゲームで敵はそれぐらいしか出ないのに、なんで大冒険をできるんだろうっつうと、そこがさ、大嵐とかでもう死にかけるとか、風向きがおかしくて変な方向に流されるとか、風が止まってしまって、で水と食料は減る一方なのに、もう沖合で全く動けなくなるとか、そういうようなことがあったから、このいわゆる大航海時代って疑似的大冒険をしたわけですよね、僕らは。だけどね、これってルーチンではないんです。これはね、イベントです。ランダムイベントですよね。つまり一定の確率で発生する嵐とかなぎという、そういうのがあって、それに遭遇するとプレイヤーはもう大ピンチに陥るってだけですから、思考ルーチンじゃないんですね。で、他にも風向きとかもおそらくランダムで変化するんでしょうし、いろんなものがランダムによって司られている。で、僕はランダム大好きなんですよ。僕はあれでアンリアルエンジンでプログラムみたいなのやってた時もランダムっていいなーと思ってました。ランダムって簡単なんですよ。もうサイコロ振るやつなんですけどね。で、一定の範囲内の数字でなんかランダムな数字を出すとかいうのはもうコンピューター得意中の得意なんで、もうランダムでね、こうやるとね、もうすごくいいですよね。だから例えばさ、こう例えばボタンを押したら国高が100増えるっていう単純なボタンがあるとするじゃない。だから連打してたらさ、国高100増えました、100増えました、100増えましたってさ、つまんないじゃない。だけど、ここにランダム性を入れると、国高は、このボタンを押すと、100増えるんだけど、それに 0.9 から 1.1 までのランダム数を、必ずかけるっていう風にプログラムすると、ボタンを押すたびに、国高が91増えました。国高が101増えました。国高が110増えました。国高が98増えましたって、押すたんびに、あ、ちょっと得した、ちょっと損したっていう、ね、中毒性が出てくるわけよね。だからずっと同じ数字で出るんじゃなくて、毎回ちょっと得したなみたいな、あれがあると全然違うんですよね、楽しさが。で、しかもそれは、ルーチンでも何でもなくて、ただの掛け算なんだけど、なんかそこにさもさ、優秀な、侍を、つければ、石田三成をつければ、いつでも収穫量が 1.5 倍ぐらいになるっていう風にしとけば、石田三成すげーって思いますよね。だけど実はただの倍率でしかないっていうことです。何も考えたりしてはいないってことですね。で、まあそう考えると、なんか、まあ、信長の野望の武将たちも一人として知能を持ってるわけではなく、ただ倍率を持ってただけですね。彼らの能力値っていうのは、知力98、武力78とかいうのは、あれは倍率でしかないですよね。倍率を持ってるだけだから、彼らは知能でも何でもないんだけど、その数値を持ってることで、こいつは優秀なやつだからなみたいな、なんか情が移ってしまうというトリックになっておったわけです。ここでお茶をちょっと飲ませていただきたいと思います。冷たいお茶をね。で、ここまで話してきたことをまとめますと、まず、思考ルーチンというのは40年前からあるけれども、40年経った今でもちょっと甘いものではない。作ろうと思うと血へど吐く思いをする。ならば、もう、それを作らずに、もうなしでいけるっていう、まあ、思考実験が、ノールーチン SLG。まあ、ノールーチン法ですね。ノーコードゲームエンジンっていうのがあるでしょ。これ RPG 作るのことも言うんですけど、プログラムを必要としないでゲームが作れるゲームエンジンのことをノーコードゲームエンジンっていうんですよ。で、それに習えば僕が思っているのは、ノールーチンシュミュレーションゲームですね。で、これノールーチンシュミュレーションゲームってなんかふざけてバカみたいなことを言ってるようですが、実はすでにあって、 カンコレがそうだと思います。僕は詳しくないんだけど、カンコレって敵が何か思考して手を打ってくるってことはまずないと思うんですけども、ただこっちがなんか女の子たちを使って資源を集めてこいとか、だからいろんななんかそのルーチンワークさせるゲームでしたよね。で、戦闘の時とかにその敵と戦いますけど、あんなのドラクエの戦闘とそう変わらない内容でしょ。だからあのノールーチンシミュレーションゲームっていうのはもう大ヒット作の中にもあるわけです。そして、ノールーチンシミュレーションゲームよりさらにちょっとあの面白いだろうっていうのはそのリコエーションゲームなんだよねと。で、リコエーションゲームはノールーチンに近いもので、まあ、表現できるんだけど、もう下手な RPG より大冒険ができると。でかつ RPG っていうのはなんか自分がなんだかんだ言って世界の中心で世界を救う勇者だったりするんですけれども、これフォールアウトとかでさえやっぱその自分が動かなければ世の中も動かないっていうシステムなんですけど、リコエーションのすごいのは自分がなんか遊んでばっかりおっても知らん間に誰かが天下を統一しているっていう、そういうことですよね。自分が何の出世もしないままあのいろんなとこを流浪して魚釣りをしてるだけでも知らん間に誰かが天下を取っているっていうのはあの RPG ではなかなか実現できないことですよね。なのであのそのリコエーションゲーム再発見っていうのが今日の一番のテーマになります。でこれまではリコエーションゲームなんて高根の花だよと思っていました。シミュレーションゲームのいいとこと、RPG のいいとこいいとこ取りした難しいゲームだと思っていました。でその証拠か知らないけど光栄さんはなぜかそのリコエーションゲームを3本ぐらい作ってもやめてしまっている節がある。でなんでだろうって思うと、まあ売れなかったのかなとは思うんですけど、なんであんなリコエーションゲームっていいゲームがあるのにやめてしまったんだろうっていうのはあのすごく、まあ、残念に、まあ、思うところですね。はい。でそのリコエーションゲームというその声が途中で打ち捨てた宝物を我々は拾えないだろうかっていうことを今ちょっと、考えたわけであります。で言うとですね、そのガチガチでね、一方でシミュレーションゲームが動いている中で自分がっていうのはもう作るの死ぬほど大変だからやらないとして、それは一種の見せかけハッタリ、そしてインチキでいいんじゃないかっていうことで言うと十分できるんじゃないかと。でそのそういうふうに考えると、例えば日本の歴史の一場面ででも自分はまあ一人のなんかただの男っていうところから始まるようなゲームもできるだろうし、あ、それと言いたかったのは出世っていうものが体験できるゲームを作りたかったんですよ。で今までだったら RPG でレベル上げをしていくと、あれは一種の出世なんですけども、ただあれはただ強くなるというのは出世ではないですよね。出世っていうのは社会的地位が上がっていって、それで身分が低かった時にはできないようなことができる、プレイが広がるっていうのが出世だと思うんですよね。で現に、対抗立志伝だったら出世することによって、今まで、まあ、解放されなかったコマンドがどんどん解放されていって、最後は白持ち大名になると、まあ、軍勢を仕立てて出陣するというようなことや城を建てるみたいなことまで、まあ、あの自分でできるようになるわけ、決めれるようになるわけですよね。なので、出世する体験というのは僕は、まあ、自分のリアル人生でもゼロなんですけども、あのゲームの中でも、対抗立志伝が最初で最後ぐらいの経験だったように、まあ、思いますね。でそのなんかね、やっぱ出世することによって景色が変わるっていうのは男のロマンだなと思うし、まあ今更やりたいなっていう部分がまああるということですね。 で言うと、そんなに難しいことなのかっていうと、つらつら思う見るに、いや、そんなに難しいことではないなって思うわけです。というのは、例えばドラクエみたいなのは、経験値が溜まっていったらレベルがアップして自分が強くなっていきます。あとお金も溜まっていきますよね。だから、買えなかった武器が買えたりはしますけども、あれよりも社会的地位が上がるとかいうことで考えると、例えば功績を上げていく、クエストなどで功績を上げていくと、功績値が溜まっていって、で、ある一定を超えるたんびに、身分が一つ上がるみたいなことがあるとします。そうすると身分がある程度上がると、なんか、奉行所を任されるみたい な、どっかの責任者に、まあ、出世するということになると、その一人でブラブラ歩いてたところから、その奉行所へ入ると、その奉行所の奉行モードになるわけですね。で、お奉行様、ご出勤ご苦労様でございますって貸し付かれて、で、奉行モードに入ると、個人でブラブラ歩いてた時とは違う、そのコマンドが表示されるわけです。つまり違うゲームになるっていうか、まあ、そこだけアドベンチャーゲームみたいに、なるわけですね。なんか、屋敷の景色の画面が出てね。で、そして、その外出するっていうのを選んだら、また一人の個人として RPG みたいにふらふら歩いて回れるんだけど、その奉行所に入ってる時は自分はそういうなんかちょっと違う存在になれるわけですね。で、そういう風にしてさらに出世して、どんどん偉くなっていくと、なんかそれこそ江戸幕府の老中とかになると、江戸城に出勤できて、で、江戸城に入ると、ご老中とか言って、もうなんか、すごい国の法律変えられるぐらいまで偉くなるのかもしれないですね。で、そういう風にしていくっていうのは、何もそんなには難しいことではないなって思うんですよ。で、例えばその、偉くなったら、ここに城を建てるとかいうコマンドが できたら、それ選んだらドーンって城建つとしましょうね。ただ、今まで、身分が低い時歩いてた時に何にもなかった空き地にドンって城が建って、ああ、あれ俺が建てたんだって思えるわけだし、なんか橋を架けるとかね、川筋を変えるとかね、そういう大工事も偉くなったらできるっていう風にすれば、今までここ橋がなかったから、なんかすんげえ遠回りして行かないといけなかったところに橋を架けれるようになって、マジで便利になったなって。で、しかもいろんな人たちからね、ここに橋ができてよかったですみたいな、まあ、コングラチュレーション言ってもらえるっていうようなことですね。で、そういうふうに、まあ、できないことができるようになっていくっていうのは、リコエーションゲームなんじゃないのかなと思うんです。これはエロゲーにも応用できますよね。なんか、身分が低いときには、まあ、見向きもしてくれなかった女の人が、身分が高くなったことによって、嫁さんになってくれるとか、そういうようなことは十分あり得るわけですよね。なので、立身出世を遂げるっていうゲーム体験っていうのは、意外となんかないからいいんじゃないかと。で、そのドラクエ型の戦って強くなる系の、そのまあね、クラスチェンジみたいなのは、あれも一種の出世なんだけど、どっか筋肉バカ的なとこがありますよね。まあ強くなるのは体鍛えてたら強くなるだろうけどよっていう。で、なんかね、そうなんですね。ゼルダのブレワイで家が買えましたけど、あれも金だけでしたよね。金があれば、なんか大工に言って、こう家を改造してね、なんか前に誰かが住んでた家みたいな、買えるみたいな、そういうのはありましたけど、あれはつまんなかったですよね。ゼルダのリンク家持ってたって、家なんかにいるほど暇じゃないもんね。いろんなとこ行って、キノコとかなんかドリアン取って回らないといけないから、そんな家なんかあったって、しょうがないもんね、家。だから、なんかね、家があってもしょうがないって思いさせちゃいけないと思うんですよ。リンクが家に入ったら、その辺ブラブラしてた時ではできない何かができなきゃ、まあ、嘘だと思うんですよね。で、なんか、 あの家に家持ちになったらリンクに何か社会的地位が加わってちょっと一人ではできないようなこと、例えばどっかに橋を架けるみたいなことを命令できて、まあ、村人が働いて橋を架けてくれるとかね、何かそういうようなことが起きて初めて家を持つ意味とかあるんじゃねっていうふうに、まあ、思ったりしました。まあ、実際フォールアウトでもそのなんか村のリーダーみたいになっていくんですけど、特別何かそのできるようになることはなかったですよね。あのミニッツマンの大将になって将軍将軍って歌ってられるんですけど、なんかもらえるご褒美がなんかあのフレアガンでどこでも仲間を呼べるんだみたいなくれるけど、あれだけで、あれほとんどのとこでは使えないし、なんかそれでもフォールアウト法ってなんかあのミニッツメンの大砲を設置したらなんかあの無線連絡してね、なんか爆撃を加えれるみたいなのがあるんですよ。で、ああいうの嬉しかったよね。でもやっぱりそう、あれも使い勝手すこぶる良くないんだけど、そのなんていうのかな、あれは出世した感がありましたよね。仲間が基地から大砲撃ってくれてるんだって、それに巻き込まれて死ぬようなこともあるんだけど、すげえっていう風に思いましたよね。自分で戦った方がよっぽど早いんだけどさ。で、あのなんかね、結局そういうことかなって最近まあ思うわけで、うん、なんかできないことができるようになっていくっていうのはすごく分かりやすいゲームのプレイ快感なんじゃないので、かつなんていうのかな、そんなに実装が難しくないってことは僕はなんか分かりますね今、うん、でこれもねちょっとさっきもまあアイデアで出たんですけど、あのガンダムの一年戦争でリコエーションゲームってできるんじゃねって思ってちょっとゾッとしたんですよ。ジオンの仮にモビルスーツ乗りで始まって、でまあシャアとかもそうですけどね、手柄を上げていくと艦長さんにしてもらえて、艦長さんになるとだいたい命令の範囲内では自由に動き回れて、でそっから大佐ぐらいまで出世するとか、まあ、艦隊の長ぐらいまで、まあ、なると、そのもうちょっと自由にあのいろいろな、例えばモビルスーツの生産とかが命令できるようになると、でかつ、モビルスーツの新規開発とかまで、指示できるようになったり、現地改造とかね、そういうようなことができるようになると、でこれがどんどん出世していってマクベ大佐ぐらいの、まあ、大物になるとですね、そのキシリアとかギレンに進言できるようになると。でこの進言っていうのは 100% あの通ると考えれば、その例えばキシリアかか次はあのギャンを量産してくださいって進言したら、分かったって言ってゲルググじゃなくてギャンが量産されることが決まって、その歴史が変わるかもしれないね、ガンダムの歴史が。であるいはなんかギレン総帥になんかソーラーレイはあの真ん中のギルドロバ少女にない真ん中であの撃ってくださいって進言できれば、そのジオンはあれあの一番効率いいとこで撃ってないから、コロニーレーザーを一番いいとこで撃つことができれば勝つかもしれませんね。あるいはそのドズル中将の部下で出世して、そのうまいことギレン総帥の部下でそのドズルのソロモン要塞にビグザムじゃなくてリクドモを10機送ってくださいっていうふうにその選択肢が出て、リクドモ10機送るっていう方を進言したら、ギレンがそれに従ってやってくれたら勝つかもしれないわけですよね、そのドズルザビが。であのそういうふうにそのかなり出世できればガンダムの一年戦争のその趨勢を少し変えることはできるんじゃないかと。つまり例えば一年戦争にジオンが圧勝しなくても、そのあの無条件降伏に近いような一年戦争のジオンの敗北っていうのをもうちょっと条件降伏とかいわゆる普通の和平交渉っていう引き分けエンドみたいなものをできるのではないかなと、まあちょっと思ったんですね。今まではどっちかというとギレンの野望を自分で作れないかなとか作り直せないかなと思ってたんですけど、あのちょっと違うなっていうふうには今思ってます。あ、それとですね、あのギレンの野望を作る場合には連邦軍なりの その敵思考ルーチンがやっぱ必要で、あれよくできてるんですよね、敵の思考ルーチン、単性のゲームで。だけどあれリクエーションゲームなら作らなくていいんですよ。それでリクエーションゲームだとどうするかっていうと、その広い地球圏のマップを自分で移動するんですけど、敵軍っていうのはあのランダムエンカウント的に現れるんですね、その大航海時代の敵みたいに。で、シミュレーションゲームはどっかでやってるっていう風に思わす演出があるんだけど、実際はジオンと連邦の戦争は史実通りに年月日で動いていくわけですね。だから秋にオデッサ作戦が行われて、ジオンが地球から撤退せざるを得なくなるみたいなことは、何もしなければその通りに、まあ、スケジュール通りに起こるわけです。で、自分はランバラル隊みたいな、まあ、小さな独立グレン隊みたいなとこから始まるとして、その戦争のその趨勢を変えることだけが目的ではないんですよ。ジオン勝たせるために頑張るっていうことだけが目的ではないのかなって思うんですよね。その何かどっちが戦争に勝とうか負けようかよりも大事なものが提示できるかもしれないなって思ったり、まあしますよね。で、なんかその、まあ、例えば、ランバラルを死なさずに済むとかですね、そういうことが可能かもしれませんよね。そのいわゆるガンダム討伐をうまいこと邪魔したり諦めさせたりすることができるとか、とか、まあ、今回のガンダムジークアックスでそうやってランバラル生きてたとか言ってみんな喜んでますけど、そういうことはミハル・ラトキエを死なないように、うまいことするとかですね。だからそういうようなことはガンダムファンならではですよね。別に戦争の趨勢とか全然関係ないだろうっていうことだけど、その例えばホワイトベース隊を自分がじゃあ打ち取ればもう大手柄なんだけど、ホワイトベース隊に喧嘩を打ったら絶対負けるみたいな強さがホワイトベースにあると。だからやっぱ一回ホワイトベース見に行きたいって言って行ったら、やっぱクソほど強くてゲームオーバーになるから、やっぱそれは遠巻きに見るのがせいぜいだと。で、遠巻き見てると、あ、これミハル・ラトキやばいんじゃねみたいに思って、ミハル・ラトキを死なないようになんかうまいことできないかとか考えるとかですね。で、そういうのはありかなと、まあ思いますね。で、もしかしたらそのガンダムに勝てなくてもホワイトベース隊の進路を変えさせることとかはできるかもしれないし、ガルマザビをその生存させることももしかしたらできるかもしれないし、何かこうちょっとしたこの歴史のなんか変化っていうのを演出で見せることはできるかもしれないね。だからそのミハル・ラトキエが助かろうがどうしようが、その戦争の趨勢変化しないからいいじゃない。そのミハル・ラトキエ死にませんでしたみたいなことになってもエンディングまでは変わらないからいいじゃない。で、そのエンディングも根本的にはジオン敗北は変わらないんだけど、マシな負け方をするとか、あるいはそのうまいことをこう残党勢力がそのアクシズで逃げれるように取り計らえましたっていうような話にするとか、なんかもうちょっと幸せな終わり方をさせることができるかもしれないなっていうふうにはなんか思ったりするんですよ。だからそう考えると太平洋戦争のゲームも大型シミュレーションゲームでばかり考えるのではなくて、そのリクエーションゲームみたいにできないですかね。なんか日本軍のなんかその対潜水艦艦隊みたいなとか潜水艦隊みたいな、なんか小さな日本海軍の中でも小さな艦隊の長から始まって、船一隻みたいなとこから始まって、でもだんだん功績を上げて出世していくと、まあ一個艦隊ぐらい任されるようになって、でその一個艦隊を率いて日本の敗戦そのものをその止めることはできないんだけど、そのなんかうまいことを日本がもうちょっとマシな負け方できるように努力できるゲームとか面白いような気するよね。で、あとはなんかこう出世することによってこういう兵器がいいですみたいな進言をするとそっちが量産されるとか、 なんていうのか、技術部に、なんか、影響力あるぐらい出世したら、なんか、ゼロ戦じゃなくて、ジェット戦闘機を次は作れみたいなことを言うことができるとか、とか、あるいはなんか、金塊みたいなものをどっかで見つけるイベントを、まあ、出せれば、そのお金でもって、なんかその、日本が新兵器を開発できるとか、なんか、あとドイツからの潜水艦の技術供与のあれが、なんか、沈められてしまわないようにうまく守ると、なんか、ジェット戦闘機が日本で早々と登場するとか、なんか、そういうようなことは、できると思うんよ。そう。で、それらをすべて 2D のゲームで、RPG スクールで、やっぱ表現しきるっていうのが、大事だと思っていて、その、光栄のゲームみたいな顔グラと、あとその、なんか、SD ガンダムみたいなデザインの兵器とか、そういうもので、その、まあ、やっていくとか、あるいはもっとなんか、絵本の挿絵みたいな、なんかちょっと殺風景なぐらいのポンチ絵みたいなもので、こう、やっていくとか、なんか、そういうのはね、やりようだなと思う。それと、音楽に関して今回非常にブレイクスルーがあったっていうのは、その今回の一番の収穫は、チャット GPT にゲーム音楽を初めてぐらい作らせることができたってことかな。初めてじゃないんだけどね。で、チャット GPT 有料コースで一番今いいなっていうのは音楽作れることです。で、音楽も複雑な音楽知らないんですけど、ゲーム音楽、ファミコン音楽っていうのを言えば結構できるようになってきて、で、さらに言うと、その、ドンピシャのものができないことが多いと思いますんで、やっぱね、自分で最後はキーボードで打てるってこと大きいと思うんですよ。なので、大事なのは、この AI に、このゲームの雰囲気に合いそうな曲作ってて、スクショみたいなバンって送ったら、なんかそれらしいものが出てくるんですね。で、そのそれらしいものが、金銭に触れるような出来だったら、そっから自分で、あ、もうちょっとこれ盛り上げれば、名曲なるぞって言って、自分で打ち込みで作ればいいんですよ。で、ファミコン音源ぐらいだったら、ほんと素人でも、できますよ。なので、音楽をね、やっぱりいかに作るか、そして効果音をいかに作るかっていう点が、ゲーム作りでは実はかなり重要で、でも意外とみんなちゃんとやってないとこなんですよね。音楽に関してちゃんとやるっていうのを。で、いやもうね、どんなゲームにもね、ピッっていう音一つからね、こだわらないといけないですよね。これは江戸時代、戦国時代、もう未来 SF、第二次世界大戦とか、その状況によってね、ピッっていう一つの音でも、この音はちょっと、戦国時代には合わないよねとかいうね、音がやっぱりあるんですよ。で、やっぱりその、フォールアウトとかでもさ、キーボードを叩く心地いい音とかさ、あれ本当に値千金みたいな音あるんですね。カチャカチャカチャカチャとかいう音とか。で、やっぱりその、戦争当時だったら、タイプライターを打つ音、カチャカチャカチャカチャカチャっていう音とか、あとツートトートートートートーですよね。電信の音みたいなんとか、ボール信号の音とかね。ああいうのは、あの時代を表す、なんか、もう一発で表す音とかも、まあ、あるわけですよね。で、それがその、時代物だったら太鼓のドーンっていう音だったり、鐘のチャリーンという音だったりするのかもしれないなって、まあ、思うし、で、そういうもので、その、同じようなゲームシステムでも、ヨーロッパのフランスを表したランペルールと、その中国を表すのと、日本、三国志と信長ってね、違うわけですよね。で、それって、やっぱちょっとした雰囲気で、中国っぽさが出せるかとか、日本っぽさが出せるかだと思うんですよ。で、それが成功したのが、やっぱその、光栄のシミュレーションゲームの一番の見どころであって、思考ルーチンがよくできてたのはよくできてたと思うんですけども、でも正直、別にまたあとめんどくさいゲームをやりたいなという気が、実はあまり出ないんですよね。だから、 あのめんどくさいゲームをまたやりたいと思わないようなゲームはあんまり今後作りたくないなっていうのがあって、あのゲームはサクサクってやっても楽しいんだよっていうようなゲームをやっぱ作りたいですね。うん。なのでまあこの間までの僕の夢っていうのはギレンの野望とかそういう超大型シミュレーションゲームを自分で作りたい、そしてまあ、あわよくばややこしい作業は全部 AI に丸投げしたいっていうふうに宣言していたんですけども、それは少し軌道修正というか大幅に軌道修正することにしました。どっちみち難しいんです。最初の、大型シミュレーションゲームを作るのも難しければ、それに人工知能を搭載して自分の対戦相手にするというのは、残念ながら言語モデルっていうのが、口がうまいばっか、口が達者なだけのやつで、意外とね、将棋がさせないんですよね。だから、これは話にならないというか、全然近くなっていないな、ということが分かりました。もちろん、まあ、AI の進化が、計算をはるかに超えて、良くなればですね、その、僕が妄想していたシミュレーションゲームの対戦相手や、まあ、自分の手伝いを全部 AI にさせながら、ゲームができる時代がすぐ来るんだったらやるけどさ、うん、でも、なんか、そういうことよりも大事なことに気づいたね。だからその AI に全部手伝わせるシミュレーションゲームっていうのも、要は皇帝とか国王とか大名のあのいい気分を味わいたいから雑用全部 AI に任せてやりたいって言ってきましたけど、その藩主とかのいわゆる気分を味わうためだったら別にあのシミュレー、単成シミュレーションゲームでどうしてもなければいけないことないね。かといって RPG だったらいきなり国王とか藩主で始まっても城から出られないじゃんみたいなのがあって、その大冒険しないといけないのに国王から始まるわけにもいかないよみたいな、まああのあれですよね、ドラクエ2の主人公って、皇太子なんだけど、まあでも一つも政治的なことをしないまま終わりますよね。だからまあ勇者になって RPG で出かけた瞬間からもただの人になっちゃうっていうようなことも考えると、そうだね、だからあれだよね、ドラクエ2って皇太子だから、まあどっかでお父上がとか言って魔物に殺されてしまったんですとか魔物が化けていたんですっていうような時に、その魔物を倒してから国王に就任してそれが物語の半ばぐらいだったら、ドラクエって途中から城にローレシアの城に戻ったらまあ、国王コマンドみたいなのが出せるようになるっていうの面白いよね、そういうの。そしたらどうする、なんか新兵器を開発させたりとか、なんか武器を開発させたりとか、魔法研究させたりして、で新たな魔法とかをなんか開発させて、それでそれを自分が覚えるとかさ、なんかそういうようなこともできるようになったかもしれないと思うと、ちょっとリクエーションゲームノウハウっていうのはまだまだ活かされてないんじゃないのかなと、なんかつくづく思いましたね。なんか意外と簡単に実装できるのになんでやらないんだろうなというのはちょっと不思議かもしれない。うん。でまあまあまあまあ、いざ実装していくとなるといろいろややこしいこともあるのかもしれないんですけど、なんていうか、まあ、なるだけめんどくさいことは迂回しながら、雰囲気作りで持っていく。これやっぱ僕は講談師だったからですかね。講談師ってやっぱり口で喋るだけでゲームを作る仕事だったんですよ。だから、そう、本当に原点に戻ってんだけど、講談師になるとき、この人口で喋ってるだけなのに信長の野望やってるって言ってびっくりしたんですけど、その結局信長の野望の思考ルーチンとか単性シミュレーションの部分は講談にはないんですけれども、講談師はなんか時に何年織田信長の領地では木下秀吉がどうこうどうこうって言って話し出すわけです。で、それでイメージがどんどん頭の中に湧いてきて、勝手に橋のたもとで蜂須賀小六と出会った木下秀吉はって絵がで、まあドラマが展開していくわけですね。そしてその二人で角又一夜城を作って、手柄を上げて出世しましたっていう、そのオチまで、話がずっといってワクワクするわけです。で、これって、 口でやってるだけですからプログラミングもなければもう何にもルーチも何にもないんですけれども、要は雰囲気作りですよね。パンって叩いたりとか、なんかこう合戦シーンみたいなのを途中で入れたりとか、かっこいいセリフ回しを入れたりとか、いろんなことをしながら催眠術にかけていって、その秀吉がまあ若い時に頑張って出世をしたぞっていう話をその頭の中でまあ盛り上げてですね、すごいいい体験をしたように錯覚させるわけです。でこれっていうのはまあいわゆるノーコンピューター時代のあのエンタメですから当然なんですけども、今コンピューターを与えられた我々にとってもですね、やっぱり実装するのに大変なコストがかかるものっていっぱい出てきて、できればやりたくねえなっていうことが、まあコードが一番そうですね、ノーコードゲームエンジンが流行ってるのはそうです。で僕は今日、最後にまあだからまとめで言うと、ノールーチンシュミュレーションゲームの、まあ、宣言ですね。ノールーチンシュミュレーションゲーム宣言というタイトルでいきましょう。ドシンプル信長日課天下でもいいんですけど、ノーコード、あ、ノー、自分で覚えられない、ノールーチンシュミュレーションゲーム、あ、でもリコエーションゲームがいいんだよ。だから、ノールーチン、リコエーションゲームはもともとノールーチンだから、だからリコエーションゲームの夜明けなんですよね。そう。リコエーションゲームってなんであんなにいいのにもっと作られてないの？あのね、そういえばね、スチームのゲームでマウント&ブレイドはそうですよね。リコエーションゲームですよね。で、あといくつか、剣士もそうかな。まあ、リコエーションゲームらしきものって、ポツポツあるね、マイナーゲームの中に。うん、あるある。で、うん、やっぱね、シュミュレーションゲームより面白いよ。リコエーションゲームの方が。で、どっか、何でも決めれる大名から始まるよりも、いわゆるこう機能が限定された侍大将ぐらいから始まった方が面白いよね。でそのガンダムのゲームで言うと、最初はモビルスーツの1パイロットぐらいが始まって、でそのでも出世しないとザクのまんまなわけじゃん。で手柄上げてないとグフに乗らせてもらえないんだけど、ちょっとまあやっぱり手柄上げてこう少尉からまあまあ注意に出世したら、じゃあお前グフ乗っていいよって言われて、わあやったグフだーっつって、でいやグフはすげえよ、ますます手柄上げりゃーって言って、手柄上げて、じゃあタイに出世したら、じゃあお前ドム乗っていいよって言って、ドムだやったーっていう、やっぱこれだよね、これ。で、この快感っていうのが、すごく大事やなと思いますね。で、これがなんか、その、単に、シューティングゲームっていうかアクションゲームで、その、まあ、ガンダムで言うと、ガンダムのゲームで言うとね、なんか、徳島監督の作ってたようなガンダム戦記とか、ああいうのは、なんか確かに功績を上げて出世していくと、なんかいいモビルスーツに乗れるんだっけ？なんか覚えてないけど、まあ、そういうのはあったんだけど、なんかね、その、マップの中を移動したりとか、敵を求めて探して回ったりとか、なんかないんだよね。その、なんか RPG っぽさどこにもないんだよね。もうステージを何回もやってたら、なんかいいモビルスーツくれるとか、その程度だなっていうのがあって、なんかやっぱそこにロードムービー的な、旅をしてきたなっていうのが欲しいなっていうのはすごくあったから、まあそう思いました。で、まあ僕の大好きな RPG スクール MZ を用いれば、かなり何でもできるんですよ。それで、その、じゃあ RPG を作りますか、アドベンチャーゲーム、シミュレーションゲーム、どれ作りますかっていうことで言うと、アドベンチャーゲームはもう楽ちんで作れるっていうことは分かった。だけど、エロくないアドベンチャーゲームを作るんだったら、そこそこ長い物語で、ちゃんとなんか感動とかもさせないといけないから、結構もう2時間ドラマ作るぐらい大変かっていうので、ちょっと尻込みがあった。で、じゃあ、シミュレーションゲーム、あ、 RPG 作れるかというと、まあ、RPG 作るですから当然作れるんですけど、RPG は今度はですね、長い物語とたくさんの種類の敵モンスターと、やっぱどうしても必要で、30分で終わる、その、なんていうの？ RPG っていうのは物足りないですよね。なので、その RPG ってロールプレイングですから、繰り返し繰り返し同じ敵と戦ってレベルを上げるとか金貯めるみたいな、それはなんかね、ちょっとマゾヒスティックなプレイ、のジャンルになるんですよ。で、結構、まあ、プレイ時間も長いけど、作る時間も長くかかるっていうのはネックだなぁとは思っていた。で、じゃあ、シミュレーションゲームは2と思考ルーチンを作るのが死ぬほど大変なので、それも RPG 作るでそれをやるとなると多分恐ろしく大変だ。だけど、疑似的なシミュレーション、つまり、ノールーチンシミュレーションゲームならば、RPG スクールで作れると思っていて、今ちょっと実験的にね、疑似ジンギスカンっていうのを考えていて、ちょっと出来上がった皆さんにね、またご報告したいと思います。で、その疑似ジンギスカンはシミュレーションゲームなんだけど、リコエーションゲームが結構面白いなと思っていて、リコエーションゲームだったらエロゲでなくてもかなり面白いのできそうだなと思うんですよね。で、エロゲにしてもいいと思うんですね。例えばだから出世したら女の子とやれるみたいなのって遊郭に行けるとかですね、金がどんどん入ってきて女抱き放題になるとかですね、エロゲとしてもやっぱり出世するっていうのは大きいですよね。で、例えば身分違いで手出せない女性に求婚を迫ることができるとかですね、そのやっぱり出世してよかったみたいなのがあると。で、その出世するためには何をするって言って、その普通に RPG だったら敵と戦って強くなる、レベルを上げる、金を稼ぐってことになっちゃうんだけど、そういうものよりはなんていうんですかね、社会の役に立つというか、まあ、上の言ってくるそのタスクをこなすだよね。だから、ここに橋を架けろとか、ここに城を作れとか、そういう難しい問題、例えば年貢をちゃんと集めてこいとか、反乱を収めてこいとか、そういう、まあ、クエストを受注して、で、それを、成し遂げて報告したら、手柄が、加算されるってことですよね。だから手柄っていう、そういうパラメータ作ってね。で、なんかね、その、自分が武力で強くなるとかいう、その、まあ、ドラクエ方式の、自分のキャラクターがムキムキに強くなるっていうのは、なんか、もう飽き飽きしたなっていうのもあるんです。ただ、なんか、モンハンそうなのか知らないけど、レベルアップがなくて、なんかひたすら武器とかで強化するしかないっていうのもちょっと違うなと思っていて、その肉体がそんなに変化することはないんだけど、その身分が変化するってことが結構大きいんじゃないのかなって思う。例えば武士だったら身分が上がると馬に乗れるようになったりするんです。あれ身分が低いと馬に乗っちゃいけないんですよ。で、馬に乗れるようになったらもう爆速で移動できるようになったりするでしょ。で、あと泊まれるところとか社会的扱いが全然違いますよね。城で入れるところとかも変わってくると。だから出世しなきゃどうしようもないわけなんですよ。でも出世するには手柄ポイントを稼ぐにはルートは一個じゃないですよね。例えば勉強するとかでも出世できますよね。だからそのいわゆるアルバイトみたいなつまらないことを何回もやって出世することもできるだろうし、もっと盗賊退治みたいな大きなことをやって出世することもまあできるだろうから、レベルアップならあった方がいいか。まあ、レベルアップは純粋に楽しいからね。まあ、あってもいいかなと思うけど、まあそうやって、出世っていうものをね、ずっと考えていたんで、リコエーションゲームですね。リコエーションのリコエーションの意味がずっとわからないんですけど、知ってる人いたら教えてください。というわけで、また長く喋りましたけどね。でもまだ短く収まった方ですよ。はい。今後の展望をお話しして、で、実際にマジで手動かしていこうと思うんで、この話しましたっけ？エロゲーは、週1で今作れる体制になったんですけど、あまりエロゲーばっかり作ってると本当に ED になりかかっていて、何にも興奮しないような体になりかけていたから、 今意図的にちょっと休もうと思って、だからこういうエロくないゲームのことをね手をつけてるんですけども、あのやっぱりエロっていうのはそこのコントロール一番重要で、 ED にならない程度に間を置いてやらないといけませんね。なので週1は多すぎる。やっぱり今の半分ぐらい、2週間に1本ぐらいエロゲーを世に問うみたいなことをやりつつ、あ、まあ途中で1週間ずつ空くんで、その1週間ずつにこのリコエーションゲームを作っていこうと思います。いやー、リコエーションゲームの巨人になるよ俺は。なれるか知らんけど、小人でいいんだけど、うん、小人でいいです私は。はい、というわけで、また皆さんお会いいたしましょう。レコンキスター。